ニッポン放送ポッドキャストステーション。
4月3日水曜日、今日の天気は曇りのち雨。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。いやー、鶴光市長だったら傘いりましぇっていう風に言うお天気、今日は昼過ぎから雨降るんでしょ、はい、
そうなんですよね。今もう曇り空で薄暗いんですけれど ね、はい、あの南部ではですね、関東地方南部早いところではお昼前から雨が降る見込みということで、うん、このお昼過ぎにかけては北部まで雨雲が広がってきて本降りになる見込みということですね、まあ、なので今ね、雨が降っていなくて大丈夫ってね思うかもしれないんですけど、折りたたみの傘とか、はい、あと風が強まる見込みになっているので、しっかりした傘の方が安心かもしれませんね。
まあ、ね、ちょっとこれが桜をね散らすんじゃないかとかいろいろね、昨日ね、ちょっとやぼよがあった後にですね、まあちょっと一杯引っ掛けた後に、家に帰ったら、はい、まあ、妻がですね、今日は行く日だぞと、
行く日、
ちっちゃいチワワを飼ってるんですけど、それがですね、定期的にやっぱお散歩に行かなきゃいけないわけですよ。
はい、はい、そうですよね。
で、まあ、とは言っても平日の昼間っていうのは、双方働いているので、うんうん、なかなか行くわけにもいかないと、はいはいはい、で、今日は行く日だと、まだ行ってないんだと、お前飲んで帰ってきただけだろうと、ちょっと冷ましてこい、
外で、おうおう、ちょうどいいですね、
ということで、もう行ったわけですよ、はいはい、で近所にこうね運河があって、そこにこう桜がこわーっと植わっていて、これからのシーズンいいよねという感じで、日当たりもいいところなんで、結構ね毎年早めに咲いてくるんですけど、それなりに花がもうすでに ついていて、あ、これはもう夜桜見物をしながらなんて風流じゃないかと思ったんだけど、あ、明日雨降るんだよなと、今のうちにちょっとこれ見とかないと、ひょっとしたらもう見らんなくなっちゃうかもなっていうね、週末に向けてお花見予定されてる方もいらっしゃるかもしれないですけど、あんまりね天気が良くないんですよ。
そうなんですよね。週間予報を見るとちょっと傘マーク、いや曇り空の見込みでですね、
金曜土曜ぐらいがギリギリかなみたいなね、
まあ、東京地方でいうと金曜日が曇りで、土曜日日差しあるみたいなんですけど、日曜日も曇りの予報になっているというところで、
まあちょっとね、なんか雨具準備しながらっていうのもなんか微妙だからな。そうすると桜の見えるお店みたいなものが、もう予約ですでにいっぱいでしょうけれども
、そうですね、
感じに、まあただちょっとね、一頃というか先週末は暖かくなったんだけど、その後そんなにね、それほどものすごく暖かいわけじゃないから、これ桜だな、持ってくれるといいんだけどねというね、我がタイガースは未だに桜咲かずということが続いておりますけれども、横浜さん相手に昨日も1回に4点取られてと、
ね、
いやでもね、はい、そうですよ、今横浜に勝っておいていただいて、持ち上げとかないと、
持ち上げとかないと、
今月いっぱいは横浜さんには とてもお世話になりますから4月の28日神奈川県民ホールが待っておりますので、
そうですね、
ぜひ一つ、勝ったその意気健康な気持ちをですね、県民ホールにも向けていただけるとこれ幸いということでございます、はい、もうね、ちなみに言うと県民ホールの最寄り駅は、日本大通りという駅なんですけれども、はい、ここはもうね駅を降りるとベイ一色、
そうですよね、
横浜ベイスターズ一色、ね、やっぱり地下鉄ね、みなとみらい線というのも地下鉄ですから、地下鉄っていうのは新しければ新しいほど深いところに掘られるっていう法則がありまして、ご多分に漏れずですね、結構な長さのエスカレーターを上がってこなきゃなんないんですが、うん、それをこう見てるのがね楽しくって、ね、ベイスターズの各選手がなんかそれぞれ自分たちのね、今シーズンにかける意気込みみたいなものを書きながらですね、うん、その勇姿というものが、あって、なんか渡来勇気選手は、横浜の一番星になるったかな、やっぱ結構目立つんだよね、であんなキャラじゃないですか、はいはい、隣のあなたとハッピーにはね、メッセージも寄せられてましたけど、はい、声も通るしさ、 元気者でいいよね。羨ましいよね。本当ね。いやなのでですね、そうです。もうベイスターズガテラでも。
ガテラでも。
構いませんので一つ、いい席はお早めに6500円でございますんで、ちなみに言うと昨日申し上げましたが、ゴールデンウィークラジオパークは、
はい、
日比谷公園の改修工事というのもありまして、ございません。このゴールデンウィークに番組イベントがあるのは OK 工事アップのみでございますので、はい、ぜひ一つお散歩がてらお越しいただければ、これ幸いでございます。よろしく
お願いします。
詳しいチケットの情報はまた後ほどご案内いたします。はい、日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK 工事アップ。まあ、オープニングでですね、強引にこのイベントの話にね、持っていったわけですけれども、どうやって着地させるんだというのをですね、皆さん心配をいただいたのと、そしてその結果として、
はい、
何の損得だ、気持ちが悪いっていうふうにですね。逆に怒られたりとか。
あれ逆効果。
逆効果。悩んでおります。さあ、この後はですね、今朝のコメンテーターはジャーナリスト佐々木俊直さん、取り上げるニュース、もうすでにね、結構これも書き込みが多いんですが、静岡県の川勝記事、川勝知事が、辞を表明した。というですね、いうニュースについて、そして6時50分過ぎニュース7時またぎは少子化対策法案の審議入りで、さらに共同親権に関しての民法の改正の法案も審議入りをしたという国会の、まあ、法案審議にまつわるニュース、まあ、予算がね、すでに成立してもう4月1日から執行ということになってますんで、国会は後半戦に入っております。それから政局です。自民党塩谷氏、世耕氏に離党勧告、下村、西村、各氏は党員資格停止案という、今ね、新業アナウンサーも読んでくれたニュース、それからアメリカのバイデン大統領と中国の習近平国家主席が電話で首脳会談を行ったというニュースも取り上げます。7時30分過ぎニュースプラスワンのゾーンは日本バイライドシェア部分解禁、そして7時40分過ぎここだけニューススクープアップは、トマ・ピケティ氏の最新刊資本とイデオロギーについて、佐々木さんに聞いてまいります。7時50分過ぎビジネスニュースピックアップは、恵比寿にビール体験施設が新たにオープンするんだというニュースも取り上げます。メール、そして X、 こちらです。
メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com、 アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com、 X のハッシュタグはハッシュタグコージー1242、ハッシュタグコージー1242です。
この時間、最新の株と為替の情報を外為ドットコム総研研究員の中村勉さんに伝えていただきます。中村さん、よろしくお願いします。
はい、外為ドットコム総研の中村です。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、現地2日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前の日に比べて396ドル61セント低い39170ドル24セントへ取引を終えました。ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 156.38 ポイント下がって 16,240.45 でした。円相場は前の日とほぼ同水準の151円56銭付近で取引されています。
はい。
はい、昨日ですけれども、まず東京時間に鈴木財務大臣が足元の円安を牽制する発言をされました。
はい。
ただ内容が前日とほぼ同じだったということもあって、発言後は円売りで反応ということになりました。ただですね、151円台後半になりますと、政府日銀による円買い介入への警戒感が強まるほか、オプション絡みの売りというのもあって、円相場底堅く推移、海外時間に入りますとドイツやフランスの製造業の景況感を示す経済指標が情報修正されたということで、対ユーロなどで米ドルが売られたということもあって、ドル円は下落そ、円相場上昇ですねという場面も見られました。ただし足元の大きな流れというのは円安ドル高ということもあって、円相場の上昇幅も限定的なものとなっています。本日ですけれども、
はい、
金曜日にアメリカの3月雇用統計が発表されるんですけれども、その前哨戦とも言われる ADP 雇用統計というのが発表されます。結果次第では円相場の下値を再び試しに行く動きになるとは 思うんですけれども、はい、ただ昨日同様に152円に接近すると、政府日銀による円買い介入への警戒感高まります。でまた外為ドットコムをはじめとする日本の FX 会社の注文情報を見ていると、はい、151円台後半には昨日以上に、ドルを売って円を買うという注文が集まっていますので、そういった注文をこなして152円台まで下落するというには相応の材料が必要になりそうです、
なるほど、まあ、今日本で買っている人なんかだとその辺を利益が確定するラインと見てというような売り注文も多いんですかね。そうするとね、
そうですね、そういった方もいらっしゃると思いますし、あとは短期的な取引でちょっとまだ152円にはいかなそうなので、はい、152円手前で1回ドルを売ってちょっと下がったら買い戻すといったことを考えている方もいるようです。
またでもそれがあれですね、一個一個こなしていくとどんどん地固めしていっていよいよみたいな、はい、ね、
そうですね、
臨界点が近くなってくる感じもあるかもしれないですね。
そうですね、ですのでそういったところの神経線ですね、動きを見ながらということになっていきそうです。
なるほど、わかりました。中村さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ここが気になるのコーナー、スタジオ長官各紙が入ってまいりました。自民党の派閥の裏金事件についての、まあ、幹部の処分というところがかなり出てきております。朝日新聞、塩谷世耕氏に離党勧告へ、そして読売新聞は下村西村氏党員資格停止へと取り上げる名前の違いというところにね、個性が現れているという感じであります。後ほど取り上げてまいります。それから毎日新聞は旧帝大合格、東京圏が拡大、中学受験人気背景にと、2008年度と比べて 1.68 倍に急増しているという、まあ、読売と毎日の調査が出てきております。それから産経新聞はエマニュエル駐日アメリカ大使について、まあ、インタビューの記事を出してますね。 AI 研究、日米4大学支援、首脳会談発表へ150億円企業拠出と、いうことでありまして、まあ、このあたりもね、首脳会談で結構いろんなことが今回は発表されそうだということが出てきております。それから東京新聞、桜前線北上せずというですね、温暖化で一斉に開花しちゃって、東京が一番乗りもみたいなね、話が出てきております。ああそういうものかねというね、また東北の方はねまだまだ桜前線が北上をしていないということ、一斉に咲いているというわけではなくてというところのようです。で気になる記事なんですけれども、イラン大使館に対してイスラエルが攻撃をしたのではないかということが出てきております。イスラエルはまあ沈黙をしているということですけれども、もう外伝 も含めて、イスラエルのこれは空爆だということがすでに報じられております。シリアにあるイランの大使館に攻撃をして、ここで革命防衛隊の幹部、特にヒズボラとの間の連絡役の将校を殺害したのではないかということが言われております。で一方でガザに関しては食料支援とかね、をしているワールドセントラルキッチンという人たち、まあ、キャラバンに対しても空爆をしたんじゃないかということが言われていたりとか、いや本当なんかこれね、アメリカの大統領選を前にしながら、バイデン政権が、まあ、今弱いと、でこれがトランプ政権にもし変わるということになると、まあ、一次政権の時のね、記憶などを辿っていくと、イスラエルとの間はかなり強固な関係があったわけで、そうすると逆に言うとこうオペレーションは進めづらくなる、ある程度忖度しなきゃいけなくなるかもしれないということを考えると、今のうちにいろんなことやっとこうとしているのかなというようなぐらいに、もうアメリカの政治を振り切るような、国際社会の政治を振り切るような形で、大使館の攻撃というのは国際法違反ということになりますので、ちょっと自衛権の範囲だとこれを強弁するのはきつくなってきているようなというニュースでもあります。まあ、こうしたこと、地政学のリスクというのも、まあ、為替だったりとか、あるいは油の値段とかね、我々の生活にも影響してくるニュースでもあります。ここが気になるでした。この時間からコメンテーターの方々ご登場となります。今朝はジャーナリスト佐々木俊直さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。よろしく
お願いします。
さあまずは昨日の夜に飛び込んできた、静岡県の川勝平太知事を表明したというニュース、まずはですね、その模様をお聞きいただきましょう。
よく考えたんですけれども
まあ、準備もありますからね。6月の議会をもってこの職辞そうと思っております。
県庁内で取材に応じこのように発言をされたということでありました。まあ、メールやね、あるいは X でも批判がこの番組にもかなり届いております、
まあ、静岡県内でも相当批判が出ていて、はいね、県庁にメールとか電話がいっぱい来てるって話で、
そうですね、
なんかね、この前段のね、まあ、この出現の前にそもそもそのリニア新幹線にずっと注文をつけ続けてて、
はい、
JR が着工できなかったって問題があって、
はい、
これ、ね、どう判断していいのかすごい難しい話で、うん、なんかね、ちょっと川勝記事や知事ね、その難癖つけすぎだろっていうふうに言ってる人たちもいるんだけど、一方で静岡県とか駅ないんですよ、中央新幹線のね、
はい、リニアの駅は、
そうなんですよ。でなおかつやっぱ静岡って昔からの大井川のダムがたくさんできすぎて川が干上がった問題っていうのが昭和の頃にあってですね、だから水に対してすごい敏感なところはあるんですよね。だからそこで水をね、ちゃんと工事が起きても干上がらないようにして水を戻せって言ってる川勝知事の言ってることは間違いでもないので、そこはね、どこまでが難癖でどっからが真っ当な注文なのかってちょっと見極めつきにくいところがあって、なかなかコメントできてなかったんだけど、うん、なんかね、まあ言いながらやっぱり静岡県民の気持ちとしては駅もできないのにね、うん、なんか川の水が干上がる心配だけあるようなね、リニア新幹線とかできてもなんかあんまりメリットないよねと、まあ言ってみればあの任備って言われる、
はい、
自分の土地に、
うんうん、ノットインマイバス
やそうです、そうです、だからゴミ処理場とか、
はい、
欲しいものなんだけど自分の隣には作ってほしくないみたいなね、まあそういう感覚は多分静岡県民としてあったんじゃないのかなっていうね。だからまあ静岡県民の気持ちを汲んでその注文つけてきたっていうふうに僕は認識してたんだけど、その割にはね、なんか今回のようなその県民の気持ちを逆なでするようなこと平気で言うってところの、なんとかバランス感覚の悪さというか、なんかね、ちょっと理解できない感じですよね、この川勝さん何を考えてるのかね。
まあ、今回は新規採用職員らへの訓示の中で、毎日毎日野菜を売ったり牛の世話をしたり物を作ったりとかとは違い、基本的に皆さんは頭脳知性の高い方、それを磨く必要があると。これは職業的な差別なん
だ。そうですよね。しかも皆さんシンクタンクであるって、なんかシンクタンクとかね、はい、コンサルとかをもてはやしすぎだよねって今時の潮流 で、
はい、
で一次産業の方がよっぽど今頭使わなきゃいけない時代なので、なんかそういう、ね、畑をしたりとか牛の世話するのにお金かかんないで頭使わないで済むって思ってるところが、
はい、
まあ、ちょっとなんか地方自治体の首長としては、ね、認識が弱すぎるんじゃないかなと思いますけどね。
まあ、そしてね、あの辞意表明の直前には、渡辺衆元防衛副大臣、まあ、今立憲民主党で代議されていらっしゃいますが、衆院議員に打診をしていたというような、ね、ことも出てきているんですが、
そうなんですね、
今国会中だからそんないきなり答えられないですよってなったらしいですけれども。
なるほど、まあ、この後ね、だから知事が変わって、はい、6月以降リニアどうなるのかっていうね、一応なんか、うんうん、あの上流にある田代ダム、
はい、
で、まあ、あそこ取水して、その発電の水を山梨県が流したのを、
うん、
それを静岡県が流すので、はい、それで全量と同じ量になりますみたいなことを JR は説明してて、一応それで納得して決着してるはずなんだけど、まだちょっとこうなってくると進むのか進まないのか、
ね、
またそれよく分かんなくなってきてるなって感じはしますよね。
まあ、この県知事側はその水の問題ではなくて生態系の方 を今度は問題だということ、
そうですね、だからもともと生態系言ってなくて水の話しかしてなかったのに、
はい、
生態系って言い出すと、ね、もう完璧な生態系って、まあ、トンネル掘るんだったら、まあ、100% というかゼロリスクはありえないですからね。そこはでもゼロリスクで言われてしまうと、
はい、
工事しようがないし難しいですよね。
とい
ってもリニア新幹線は必要は必要なので、東海道新幹線は雨雪に弱いので、東京大阪名古屋間のね、そのバックアップとしてのね、
5000
都市にはすごく高いわけだから、まあなんとか進めてほしいなと思いますけどね。
ここで番組からのお知らせです。
コージーアップ番組イベント第2弾、日本放送開局70周年記念、飯田浩司の OK コージーアップ激論横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール、
4月28日日曜日午後4時開演です。飯田浩司アナウンサー、私新業、そして論客の皆さんが横浜の神奈川県民ホールに集結して激論を繰り広げます。出演するゲストの皆さんは
作家で自由民主党参議院議員青山茂春さん、明治大学教授で経済学者飯田康之さん、元日銀審議員でPWC コンサルティング合同会社チーフエコノミスト片岡剛志さん、東大先端研准教授小泉悠さん、ジャーナリスト須田慎一郎さん、戦略科学者中川浩二さん、経済アナリスト馬淵真理子さん、キャノングローバル戦略研究所主任研究員峰村健二さん、評論家宮崎哲也さんです。この日は補選の真っ只中という日であります。アメリカの大統領選や、ロシアのウクライナ侵略、中東、この地政学リスクどうなるのか、そして経済というところを徹底議論してまいります。
一般指定席のチケットは税込みで1枚6500円。お電話でのお買い求めは0570-08-9999、 0570-08-9999、 CN プレイガイドまで。いい席で見たいという方、お早めにお願いします。
そして当日ご来場が難しい方にはグローバル配信チケットも発売中です。イベントの模様をオンラインでご覧いただけるほか、アーカイブ配信もございます。詳しくはコージアップ番組ホームページのバナーからイベント特設ページでご確認ください。チケットのお買い求めよろしくお願いします。今朝のコメンテーターはジャーナリスト佐々木俊直さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。ニュース7時またぎ、まずはこちらのニュースです。少子化対策法案が審議入り。
支援金制度の構築も歳出改革による保険料負担の軽減効果の範囲内で行うこととするなど、歳出改革を中心として財源を確保することとしており、徹底した歳出改革に取り組んでいくことにより、必要な財源を確実に確保してまいります。
児童手当の拡充や少子化対策の財源を確保するための支援金制度などを盛り込んだ子ども・子育て支援法などの改正案が衆議院本会議で昨日審議入りしました。改正案では児童手当の所得制限を撤廃して18歳まで引き上げるとともに、第3子以降については支給額を月額3万円に増額するとしております。で、この財源の部分で、
とりあえず今年度から3年間かけて、
はい、
集中的に少子化対策の予算を投下すると、
うん、はい、
だから財源どうするか難しくて、まあ、一つはね、そのあれですよね、社会保障費を、うん、はい、減らすっていう、だから今、ね、70歳以上が2割で、はい、75歳以上が1割でしたっけ。でこれをね、もう少し負担を増やしたいっていうのは行こうとしてあるんだけど、まあ、2割に増やすっていうのはこの前やったばっかりで、はい、また増やすとなると、まあみんな黙ってないよねと。しかもまあ今ね、後期高齢者75歳以上の人たちって団塊の世代なので、
はい、
まあ、人数多くて、まあ、言っちゃあるけど声もでかいっていうね、うん、ここをね説得して、なんだろう、自民党の支持率こんなに低い状態の中で、
はい、
その社会保障費減らしてね、医療費負担増やすっていうのはね、まあ、岸田内閣やりきれないだろうなっていうね、到底ね、これはね、安定した政権の時ならそこまで切り込んでもいいかもしれないけどっていうね、
はい、
あともう一個は、まあこれ、あの毎月のというか、まあ年間の収入にしかも紐づいてないので、
はい、
金融資産が全然反映されてないんですよね、だからそこをちゃんと金融資産を補足して、例えば年金生活してるけど、はい、何千万円とか貯金持ってる人が普通にいるわけですよ、
うんうんうん、
あの退職金とかね、丸々もらってたりとかすると、はい、でそういう人がね1割負担おかしいだろうって話が当然あるわけだから、まあ、そういう人は3割負担になってもらいたいってい
う
のはあるんだけど、現状の日本のシステムだと、
はい、
金融資産が補足できないっていうね、
そもそも把握が難しいってこと
ですよね。そうなんですよね。だからこれをまあマイナンバーで、
はい、
全部一気通貫で把握するようにしましょうっていうのはずっと言ってんだけど、これもまあ、ね、なんかプライバシーの侵害だとか怒る人がいっぱいで、なかなかできないっていうね、まあ、なかなか難しいというところで、まあ、はい、とりあえずこの支援金っていうね、お金を作ってですね、これをまあ全世代から徴収しましょうという話になってきてるんだけど、まあでも負担増えるばっかりで、
支援金って言えば聞こえいいかもしれないですけど、要するにこれは保険料が上がるってことですね。
そうですよね。支援金って言葉の使い方がいやらしいですよね、なんかね。
だからみんなで負担しましょう。
そうですよね。
でもこれ結局現役は給料天引きで全部持ってかれるんでしょって話ですよね。
だから一層だから、もうその金融資産全部補足して、
はい、
もうその後期高齢者の負担も増やして、その分大学の授業料免除とかね、全額無料とかね、そのぐらい思い切った施策をするとみんな大喜びすると思うんだけど、まあ年寄りは喜ばないので、はい、結局私立落ちるよねって話になっちゃうからできないわけですよね。でもまあなんだかんだやっぱ教育ってね、はい、もう日本の未来のためにはもう一番重要な施策なんで、そこをなんとかしないとダメだろうとか思うんだけど、なんかそこができないのはやっぱもういかにもシルバー民主主義の世界だなと思うんですよね。あともう一個ね、僕ね重要なポイントとしてあると思うのは、
はい、
そうは言ってもそもそも人口減を防げるのかっていうね。だからこれって結局もうすでに結婚して子供を産むかどうか考えてるっていう夫婦に向けての支援なわけですよね。
そういうことですよね。
でも散々言われてんだけど、はい、その結婚してる人が子供産むかどうか躊躇してるってとこで少子化進んでるって面もなくはないんだけど、うん、もっとより大きなファクターはそもそも結婚できないっていうね、経済的な問題でっていうのがあり、はい、でそうすると給料をちゃんと上げていかない限りはね、結婚できない、非正規が今ね、大体生産人口の4割って言われてる、こんなに多い状態じゃ結婚できないんで、うん、その社会システムを変えないと無理だろうと。でもそれを全体はね変えるのもなかなか難しいよねと。であともう一個はね、この前あのアメリカのワシントン大学ってところの研究所が発表してたんですけど、
はい、
今世紀末まで、つまり2100年までですよね、
ええ、
ほぼ全ての国の出生率が人口維持できない水準まで低下すると。
ほ
う、ちょっと前からよく言われてるじゃないですか、先進国なら、うん、ほぼほぼもう子供が減っていくしかないっていうね、はい、いやそれでもまだフィンランドはうまくいってんだとかフランスはうまくいってんだとかしばらく前で言ってたんだけど、うんうんうんうん、ここ数年フィンランドむちゃくちゃ出生率低下してて、
はい、
でフランスとかも結局移民で底上げしてた分で、うん、あっただけで、それがなくなるとね全然こう増えないっていうのが分かってきたりとかで、結局総じて西側先進国諸国はもう全て出生率低下してきてると、う
ん、はい、
ね、もう韓国みたいに低下しすぎて、もういずれ国なくなるじゃないかってね、
一応切ってるっていうね。
でもう世界のあらゆる国で出生率が下がっていって人口維持できなくなるだろうっていうのをね、アメリカのワシントン大学の医学部の研究所が言っていてですね、
うん、
もうちょっと詳しく紹介すると、
はい、
2050年、うん、世紀の半ばですね、全体の 76% の国で出生率が人口維持できる水準を下回ると。
ほ
で 76% これが2100年だと 97%
ほぼ
全ての国で、まあ、実際あの国連の推計とかで前出てたのは2050年ぐらいに世界人口ピークアウトするっていうね、要するに頂点に達して減っていくと、はい、なんでその2050年頃が頂点なのかっていうと、まだアフリカとかが人口増え続けてるからだと。でも大体見てるとその近代化が進んで工業化が進んで生活レベルが上がると労働力として子供を産む必要はなくなるっていうね、昔の日本なんかそうですよね、戦前子供を産むってのは別に高い教育を受けさせるためじゃなくて、とにかく農業とかやるのに人手が欲しいから子供を産むみたいなね、そういう時代もあったわけですよ。でその時期を経て、まあ、工業化が完了してですね、都市化が進んでくるともう子供を産む必要がなくなるので、みんなどんどん子供1人とか2人とか減っていくっていうね、そのがアフリカでも完了するのは多分あと30年ぐらい先っていうことですかね。今アフリカもね、ナイジェリアとかそうだけどすごい勢いで、
そうですね、成長してますもんね、
経済成長進んでますからね、
うん、
だから今の日本、あのそれこそ東南アジアあたりのインドネシアとかね、タイとかと同じレベルの生活水準まで上がってくるであろうってね、でそうすると、まあ、いわゆるなんだろうな、成長しない 人口もだんだん減っていくっていうのが世界中っていうね、もう近代以降我々が経験したことのない、ね、中世と同じような感じの時代に戻っていくわけですよ。
そうすると、まあ、人口は増えもせず減りもせずのラインにまで、
そうなんですよ、
まずは行
って、それってどうやって維持できるのかっていうね、はい、これ近代国家とか福祉制度とか、まあ、誰も分かんないっていうね。
ああ、確かに経済が成長していく、人が増えていく前提で作られてきた。
そうなんですよね、
システムは。
だよくほら日本はあの課題解決の先進国だ言い方するんだけど、まあ、これだけ、はい、急速に高齢化少子化が進んでる国ってのはまだまだ、ね、韓国と中国と日本ぐらいしかないので、
はい、
まあ、そこが、ね、最初の先進事例になるってよく言われてるってのはそういうことなんですよね。ただね、多分ね、そうなってくると、まあ、人口を、ね、減っていくスピードをなんとか緩やかにするため、ソフトランディングするために少子化対策のお金を 使うってのはもちろん大事なことなんで、岸田政権やってることは間違いではないんだけど、それと同時にこの人口が増えないあるいは減っていく社会ってどうやって設計して今のね、その豊かさとか維持できるのかってことを、まあ、もうちょっとゼロから考えないといけないんじゃないのかなっていう、
ね、そのためには本当人が増えないっていうことは、今のままだと人手不足が慢性化もしていくだろうし、
そうなんですよね、
テクノロジーでどうカバーする、
まあ、AI ロボットでみたいな話あるわけですよ、はい、よくねほら AI ロボットが進化すると人の仕事を奪うみたいな話あるじゃないですか、はい、でも一方でなんだろう、こう生産人口が足らなくなるとか言ってるわけでしょ、だからその2つがなぜ矛盾なく、はい、別々に議論されてるのかって不思議じゃないですか。減ってくんであれば生産人口、それ AI ロボットカバーすれば済むじゃんって話なんだけど、はい、ただ一つの問題としては過渡期に仕事を奪われる人がいるよねと、例えばじゃあ昭和の頃に生まれて今50歳ぐらいで、まあなんだろう、こう昭和の営業みたいなことやってきたおじさんがいたとして、その人がいきなり君もう営業の仕事はなくなるから明日から DX やってくれたまえって言われてできんのかっていうね、でそうするとその人は仕事を失っちゃうみたいな。でも長い年月かけるとそこは、例えばなんだろうな、昔コンテナ船がなかった頃は、ね、その港湾労働の人が荷物一個ずつ運んでたわけでしょ。で、はい、あの仕事がコンテナが出てきた時にすごいストーが起きて、世界中、ね、港湾ストーがいっぱいあったんだけど、
はい、
でも今それで困ってる人がいるかというと、みんなもう引退しちゃったから、もう亡くなっちゃったから誰も困らないわけですよね。だから世代交代とともに仕事の変化っていうのは、まあクッションとして受け入れられていくってのあるんだけど、そこのね過渡期が多分一番問題だよね。だいずれもう人口少ないのが当たり前の社会がやってこれば、
はい、
もう足りないところは全部 AI ロボットに任せれば OK じゃんっていうふうには最終的に決着するんじゃないかなと個人的には思ってるんですよね。
では続いて用意していたニュース、共同親権の法案、こちらも審議入りしたということで、まあ、離婚後も父母双方が子どもの親権を持つ共同親権の導入を柱とする民法などの改正案であります、まあ、これもかなり、ね、議論が、
ね、もうなんかね、ちょっとでもコメントすると、うん、
はい、
むちゃくちゃ怒られるっていうね。いや一応海外でね、その欧米含めて共同親権が当たり前の国が多くてですね、単独親権の国ってのは日本以外に複数カ国しかないってね言われてて、まあだから別に共同親権するのは当然だろうって話がある一方で、
はい、
まあ、DV とかね、
はい、
起きてる家で共同親権すると連絡先がバレてしまうみたいな問題があるので、うん、そんなものはとんでもないって反対してる人たちもたくさんいるっていうね、うん、でそこをどうやって折り合うのかっていう問題なんだけど、はい、一応今回のその共同親権法案ではそこをその家庭裁判所がね、
はい、
共同親権するのか単独親権するのか判断しますよってことを一応盛り込んでるので、一方的になんか DV の人がね共同親権でひどい目に遭うって話にはならないんじゃないかなと思うんだけど、
うん、
これでもねツイッターでも X とかで書いた瞬間にね、
はい、
すんげえみんなから怒られるっていう、
双方からという、
ね、そうなんですよ ね、
でね、一方でこの火災の、うん、まあ、裁定があったとしても、でそれでこう、ね、面会ができるようにしたとしても、うん、どちらか一方の親が合わせないみたいなことになると、うん、それ以上火災はもう手つけられないとか、まあ、
そうですよね、
親ね、こ、自主、うん、誘拐だみたいなことにも一方で問題にもなってるし、
最終解決策なんてないって話だと思うんですね、うん、だからまあ一歩進んで選択肢を増やすって意味では僕は決して悪くないんじゃないかなと思うんだけど、はい、だからそこのね、最終的にはやっぱその火災なり、
はい、
あるいは当事者なりがどうやってその調整できるかって、そこの運用面でねきちんと洗練させていくしかないんじゃないかなと思うんですけどね。
でそこでその、まあ、親の利益もそうだけど、うん、この利益をどこまで尊重できるかという話になっていると、
まあね、このなんかの家族ってものの形がどんどん変わっていく中で、それと法律をうまく組み合わせるってのはやっぱり実に難しいんだなってのは、こういう話見てると思いますね、
はい、うん、でやっぱりその運用とおっしゃいましたけど、うん、全てお上に任せればそれで済むって話でもないという、ま
あ、そうなんですよね。なんかちょっと日本はねパターナリズムに陥りがちなところがあって、はい、何でも国がやれって言うんだけど、うん、やっぱ当事者同士がもうきちんと議論するっていうところがより大事じゃないかと思いますけどね。
うん。
今朝のコメンテーターはジャーナリスト佐々木俊直さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先ほどライドシェアの話をいただきまして結構ねこれが反響がありまして、うん、滝野川さん確かに芸者は昔と比べるとよく見るようになったとか、それから勇者悟さん外国だとアプリで管理するけど日本はタクシー会社だからこれじゃ2周免を取得する意味がなくなっちゃうんじゃないですかという意見、あとは高齢者はそもそもスマホは使えないんじゃないかというね、う
ん、まあいろんな問題ありますけどね。
まあただ選択肢が増えるっていうこと。
そうですね。近所にちょっと乗るときみたいなのにアプリで呼ぶのはちょっと大げさすぎるよって人だとライドシェアの方が気楽に呼べるっていうのもあるかもしれない。
まあデバイスの問題はひょっとするとそれ専用のものがねまたあの出たりとかっていうのもあるかもしれない、
ね、そのうち AI が変わって注文してくれるとか、
あ、全部呼びかければ車呼んどいてとか言うとわかりましたみたいな、
そんな感じですね。
いろんなものがね変わっていきます。さあでは続いて、この時間ここだけニューススキューアップ、佐々木俊直さんに聞くトマ・ピケティの最新刊資本とイデオロギー。あの21世紀の資本という本がね、うん、これもう10年ぐらい前になりますか。
そうですね、世界的ベストラーさん世代になって、新作が出たんですけど去年の8月に出たんだけど、
はい、
読まないで我慢してたんですよ。なんでかって Kindle 版がまだ出てなかった。
おー、なるほど。
1000ページ以上あるんですよ。1100ページぐらい。
これを紙の本で読もうとするとも
う。ちょっと持ち歩けないよね。値段も7000円ぐらいしてすごい高いんだけど。
はい。
で、Kindle がね、ようやくね、年末に出たんです。12月に。で、これは読むしかないと思って、正月明けから読み始めて。
でもやっぱり1000ページあるんですよ、ね。
そう。で、トータルね、あと計算してもやっぱ2週間ぐらいかかってたかなっていうね。で、3月にようやく読み終えた。よかった。みたいな。
なるほど。
いやでもこれすごい本ですよ。なんかね、
すごい本ですか。
この格差はなぜ生じたのかっていう議論を、
はい、
歴史的な経緯を踏まえて全て描き出してるっていうね。もともとね、これがすごい古い話から書いてんだけど、中世とか古代の三層社会で3つの層の社会。はい、3つの人って何かっていうと聖職者と貴族と平民っていうね、
は
い、日本でいうと聖職者っていうのはまあお寺の坊さんとかあと朝廷ですよね、
はい、
で貴族っていうのは日本でいうと武士、
あ、ね、なるほど、
であと平民っていうね、でこの3つのその権力のバランスで古代の社会中世の社会成り立ってて、でその基盤になってたのはその聖職者のなんか超越的な力みたいな、宗教的なね、
はい、
で日本の確かに朝廷の力みたいなのがあって、だから天皇家ってね一貫してこうずっと、
はい、
で政権交代してもずっとトップになり続けたってあるわけですよね。
うん、
でこれがまあ近代に入る頃にそれが壊れてきて、
はい、
で壊れてくるとほらなんかそういう軸がなくなるわけですよ社会から。それがみんな空虚で怖い、でそこで変わってその聖職者の力とかその超越的な力に成り変わって出てきた権力が所有権だったっていうね、
は
い、発想がすごいよ。そこで所有権で概念を出すんだっていうね。
なるほど。
要するにお金を持ってる、土地を持ってる、不動産を持ってるってこと自体が神聖な、
は
い、犯してはならない権利であるという
、あ、なるほど、
考え方であると。
物って物を拠り所にしたと。
そうなんですよね。
権威ではなく。
そうなんです。だからね、18世紀、19世紀ぐらいヨーロッパでは、その所有権っていうのが確立した結果、
はい、
ものすごい勢いで富が集中して、もう格差が極限にまで広がるってことが起きてくるわけですよ。だからかつてのそのカトリック教会が持ってた力を、その所有権をテコにしたブルジョワジーっていうかね、お金持ちたちが奪うってことが起きたわけですよね。でこれがねそのまま続かなかったっていうのは実は2つの世界大戦、20世紀に入っての第一次世界大戦、はい、第二次世界大戦ですんごいもう巨額の戦費を使ったわけでしょ、はい、お金を、でなおかつ実際に戦争行ったのはお金持ちじゃなくてその平民の兵士たちだから、は
い、そうでしたね、
戦争終わってその巨額のお金を返さなきゃいけないっていう時に、しかもその、ね、戦争に行った平民たちにねお金持ちたちはこう返さなきゃいけないというので、まあ、結果的にどうなったかっていうと、その金融資産に莫大な相続税とか固定資産税をかけるってやったわけなんですよ、
ね、はい、
で日本なんかすごくて1946年から47年戦争直後ぐらいに、税率ですね、資産に対して9割っていう。
おお、あ、そんなに資産課税してたんですね。
そうなんですよ。
ああ、
そのぐらいしないともう お金返せなかったっていうね。
なるほど。
ヨーロッパでも5割ぐらいやってたっていうね。でそれで一気に格差が消滅したって、まあ、日本でも、ね、財閥解体とか
ありましたもんね。
あったじゃないですか、はい、で一気にもう、わーっと平等になって、でなおかつ経済成長もあったのでみんながどんどん豊かになりですね、はい、一般国民でも車を持ち、
ね、
カーテレビや、はい、カラテレビやね、その 3C みたいな、ね、クーラーとか買うようになったっていうのが起きてたんだけど、
結局一億総中流、
そうなんですよね。ところがこれが、まあ、結局経済成長がだんだん鈍化していく、
はい、
でそうすると分配が難しくなる、お金が足らなくなって、はい、なおかつもう一個大きいのはその戦争が終わった後ね、とにかく国民にばらまいたと、分配した、これその背景にはマルクス主義の台頭っていうの、ソ連とかね、中国とかの、はい、要するにほっとくとどんどん共産主義化してしまうんじゃないかと、はい、それを押しとどめるためには国民平民の、ね、気持ちを荒らげなきゃいけない、はい、でそのために分配しようみたいな感じだったんだけど、
はい、
冷戦が1990年頃終わるじゃないですか、終わるとその共産主義の脅威がなくなる、
はい、
なくなると別に、まあ、分配しなくてもお前らもう抵抗しないだろう、みたいなことになってしまって、
だんだんそれをそうか自由がいいんだっていうふうに言い換えて、
そうなんですよ、はい、それでそこからどんどん新自由主義的なね、そのもう富をとにかく集中させてお金儲けさせないと経済成長できないんだっていうね、要するに実際低成長時代に入っていくと経済成長するためには、
はい、
もうその金融とかね IT みたいなところにお金をバンバン投資して、そいつらに金儲けさせるしかないみたいな話になって、で製造業が没落して金融と IT が台頭してくるんだけど、結局そこって製造業だって、ね、雇用をたくさん生むから、
はい、
でそこで働く人はお金持ちになれたんだけど、金融 IT ってあんまり雇用を生まないの で、
ね、
結果的にますます富を集中させるという流れで今のような格差社会が出来上がってるんだってことをピケティは分析してて、
今逆コースをたどってるような形になってるんじゃないかと、
1000年ぐらい流れを一気に読み終えて、なるほどそうだったのかっていうね、
ピケティはもともと世界的なこの所得課税だとかっていうのを、
ね、
抜け穴なくすために全世界で同じ税率をかけりゃいいじゃないかって話をしてますもんね。
結局だからその低成長時代に入って、はい、他の国にこうね、その企業がグローバリゼーションで逃げ出していくと、例えば日本でもほら工場を持ってた企業がね、海外に工場を移転させるみたいな、
はい、
でアメリカヨーロッパはもっと劇的で、本社そのものをね、そのタックスヘイブンと言われるような、は
い、ケイマンとか
そうそう、税率の極めて低いところに移すみたいなね、そうそう、それを防ぐために、いやいや、じゃあケイマン諸島がね税率こんだけだったらうちの国も減らしますよって、でも一斉にその20世紀の終わりぐらいから、
はい、
法人税率をねどんどん下げていくってことが、その割に所得税率は下げてない、
うん、
だから会社を作って会社で儲けると会社はどんどんどんどん税率低くて税金納めないんだけど、
はい、
一般労働者の税金だけはどんどん取られていくっていうね、そういうなんか逆累進課税みたいなことが起きてしまってるっていうね、うん、でこれを防ぐためにはもう法人税率全世界で一律にして、
はい、
もうあのグローバル企業に、ね、抜け道ないようにするしかないだろうってピケティは言っていて、まあ、確かにその方法しかないだろうと思うんだけど、でもこんだけねグローバル企業力持ってる状況の中では、国がどこまでそれに抵抗できるかっていうと、なかなかピケティの理想論通りにはね、うん、話は進まないだろうし、難しいなって感じはしますよ。ただほっとくとね、どんどんどんどんこの貴族と平民の再びね、
はい、
二層化が生まれてきて、まあ、アメリカも完全そうですよね。
でグローバルなその貴族化っていうことになると、国をまたいでいろんなところに行き来する、
で、そうなんですよね、
そこと国民国家の対立みたいなものが、国益と違うじゃないかみたいな
ことが、そうなんですよね。だから国民国家ができることがどんどん減っていくというね、はい、そうするとまあ福祉も維持できなくなってくるしみたいなところがあって、なかなかこれは解決、まあ、もちろんそのピケティ言ってる解決は理想策としてあれなんだけど、
世界政府を作るみたいなことになってくるんですかね、最終的にはね。
それができるかどうかっていうのはちょっと難しいところだなと思いますよ。
むしろこれだけ各国が対立が先鋭化している中で、うん、そ
う
そ
う、ただまあピケティのこの本の意味というのは、
はい、
解決するかどうか別に、とりあえずまずこの認識を、
うんうんうん、
こんだけ格差進んでるのは歴史的必然性があったわけだし、
はい、
それを別に未来永劫ね続くわけじゃないんだから、ひっくり返す可能性だってあるだろうっ ってことでちゃんと提示してるっていうね。
そうですね。
だからまずこのピケでの認識もちょっとみんな分かりやすく共有すべきであると。
あ、しかも今までそのご破産になってきて、うん、で平等になったっていうのは不幸なあの大戦を経てしかなかったけど、
うん、そうなんですよね。
それをもう一回起こすわけにいかんだろうということですね。
戦争で平等になったっていうのはね、
この皮肉ですよね。
そうなんですよ。
うん、
でも日本でもほら実際ね、あの農村がひどい状況であった時に、
はい、
軍部の台頭によってそれが平等化されたみたいな話は、あんまり語られないけど言われてるんですよね。
226を起こした将校たちはその農村の疲弊にこそ義憤を抱いたっていうのはもちろんやり方がね、うん、問題あるけど、
昔拝啓天皇陛下様って有名な映画があって、
渥美
清主演のね、あれなんかあの農村から出てきた兵隊が軍隊に入って、普通ほらインテリが軍隊に入るとみんなひどい目に遭うんだけど、農村出身の渥美清主はね、はい、いや軍隊に入っておかげで白いご飯が食べれるようになってて喜ぶっていうね、そういう逸話があったぐらいで、まあでもなんかね、それを認めてしまうと戦争肯定になっちゃうからなかなか難しいところなんだけど、そんなことでもなければ、
はい、
ね、平等が生まれないのかっていうね。
ピケティの最新刊資本とイデオロギーについてでありました。
日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなた、今回もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただき本当にありがとうございました。飯田浩司の OK コージーアップは東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお届けしています。番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです。また公式 X では平日は毎日最新情報を配信中です。ぜひチェックしてみてください。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジでコラムを連載中。飯田浩司のそこまで言うか、毎週火曜日の紙面もぜひご覧ください。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。忙しい朝、そして移動中、ニュースを少し深く知りたいとき、ぜひ AM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト、 YouTube でチェックしてください。